江東区内の文化芸術情報誌、カルナビ、2023年1月号。発行編集、公益財団法人、江東区文化コミュニティ財団。街とともに40年、江東シティ、カルチャー&コミュニティファンデーション。郵便番号、135-0016。東京都江東区東洋 4-11-3 https://www.kcf.or.jp 二次元コードがあります。江東区文化コミュニティ財団では、皆様に安心してご利用いただくため、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じた上で、施設貸し出し事業を実施しております。今後の動向により、事業を中止または延期する場合があります。12月26日現在、江東区文化コミュニティ財団、公式 LINE 友達募集中。コンサートチケットやオリジナルグッズがもらえるお得なクーポンを配信中。財団の最新情報をお届け。イベント開催、チケット新発売、講座情報、展示会など。一面の記事です。新年のご挨拶。40周年を迎え、次のステージへ。公益財団法人、江東区文化コミュニティ財団、理事長、谷口昭夫。区民の皆様、明けましておめでとうございます。年頭にあたり、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。当財団は昨年設立40周年を迎え、11月には40周年記念公演、江東子ども芸術祭を開催しました。財団で育成するジュニアグループ5団体、オーケストラ、バレエ、合唱、ミュージカル、チアダンスが堂々としたパフォーマンスを披露し、大盛況となりました。ジュニア団体からは、宝塚歌劇団入団生や、国内外で活躍するトップアーティストが数多く誕生しています。今後も財団では、未来の文化芸術の担い手を育成するため、ジュニア育成事業により一層取り組んでまいります。さて、本年は本区出身の映画監督、小津安二郎の生誕120周年にあたる年です。様々な関係団体と連携し、街歩きイベントや記念グッズの制作などを行います。また、江戸時代の中川番所を再現した中川船番所資料館では、開館20周年を迎え、デジタルツールなどを活用し、常設展示の充実を図ります。その他、文化センター利用グループの活動体験教室や、障害者と一緒に作る人形芝居、福祉施設や学校などに出向いたプロのアーティストによるパフォーマンスなど、多種多様な事業展開により、長引くコロナ禍で停滞が続く地域コミュニティの回復に向けて、財団一丸となって取り組んでいきます。当財団では、今後もご満足いただける事業運営と施設運営に努めてまいります。本年もよろしくお願い申し上げます。子ども高等祭時期受賞作品決定、砂町文化センター、俳句と写真のコラボレーション作品を募集した子ども高等祭時期、第8回は329作品の応募がありました。その中から、高等祭時期賞ほか、受賞作品が決定しました。みんなおめでとう。石田波郷記念館、高等祭時期賞。弟が投げた一球、夏へ飛ぶ。石川城さん、高等区立扇橋賞5年。読売新聞社賞、星の空、大爆発だ、スイカ割り。荒木康人さん、 江東区立扇橋小5年。風景賞。夏休み、富士山登り、ご来光。尾形壮さん、江東区立扇橋小5年。問い合わせ先、砂町文化センター、北砂 5-7、電話 03-3640-1751、ファックス 03-5606-5930。区民企画講座、区民による区民のための講座企画募集、江東区文化センター、区民の皆さんに向けた講座企画、講座講師を募集します。自身の知識や技術を区民の方々にも広めてみませんか？講座開催に向けて受講生の募集や受付などをサポートします。詳細は各文化センターに設置のパンフレット、ホームページをご覧ください。必ず申し込み概要をご確認の上ご応募ください。講座実施までの流れ。一次審査書類選考。二次審査プレゼンテーション。日程会場各種調整。受講生募集。講座開講。6月から2024年2月の任意の時期。申し込み方法。募集パンフレット折り込みの申し込み用紙に必要事項を記入し、江東区文化センターへ郵送、または各文化センター窓口へ提出。申し込み用紙はホームページからダウンロードも可。問い合わせ先、江東区文化センター、東洋 4-11-3、電話 03-3644-8111、ファックス 03-3646-8369、締め切り2月15日水曜必着。2月26日日曜、森下フェスティバル、バレエの街プロジェクト、バレエで遊ぼうほか、森下文化センター。どなたでも楽しめる体験教室や、衣装を着たバレエダンサーの踊りも間近にご覧いただける、東京シティバレエ団体験型レクチャーコンサート、バレエで遊ぼうを開催します。詳細2面。2月26日日曜、スプリングサンデー&おひなさま展体験教室。東大島文化センターで活動している様々なグループが体験教室を開催します。1階ロビーではおひなさま展2月16日木曜から3月7日火曜も開催します。詳細2面。特別展関連ツアー。特別展、高等の農業見学と、スカイダックスプラッシュ体験、参加者募集。中川船番所資料館。開催中の特別展、高等の農業を見学し、水陸両用バス、スカイダックでスプラッシュ体験を行います。行程は中止。詳細2面。日時。3月4日土曜。1、9時15分から10時30分。2、10時から11時15分。対象定員。小学生以上。各回35名。小学生は保護者同伴、有料。費用、1500円。観覧料、乗車料金、保険代含む。問い合わせ先。中川船番所資料館、大島 9-1-15、電話 03-3636-9091、ファックス 03-3636-9094。 サロンドゥ・ティアラ、舞台芸術をもっと楽しむ集い、石井清子、バレエの道、ティアラ高等。江東区はもとより、日本のバレエ界の発展に貢献してきた石井清子が登場。 東京大空襲を経験し、踊りの道を志した経緯や、江東区での育成についての思いなどをお話しいただきます。日時、3月10日金曜、14時から15時30分、予定。会場、中会議室。定員、30名。費用、500円。ティアラ友の会会員は無料。講師、石井清子。東京シティバレエ団顧問。申し込み方法、問い合わせ先。1月10日火曜10時から電話で。ティアラ高等チケットサービス。電話、03-5624-3333。目指せ、江東区長杯。第13回、江東区子ども将棋大会参加者募集。江東区文化センター。初心者から上級者まで誰でも楽しめる大会です。最上位クラスの優勝者には江東区長杯を授与。各クラス優勝者にはプロ棋士との対局をプレゼント。参加賞も用意しています。審判員には日本将棋連盟棋士の木村和樹九段、小倉久志八段、飯島英治八段、山本博四段をお迎えします。詳細2面。日時、3月5日日曜12時30分から。会場、レクホールほか。対象定員、区内在住在学、または区内の将棋教室等に通っている小中学生100名。費用500円。問い合わせ先、江東区文化センター。東洋 4-11-3 電話 03-3644-8111 ファックス 03-3646-8369 公益財団法人江東区文化コミュニティ財団職員採用試験2023年4月に採用される常勤及び非常勤職員を募集いたします。詳細は財団ホームページ、または各施設設置の試験案内をご覧ください。江東区文化センター、ティアラ高等ほか、自動販売機による清涼飲料水等の販売管理運営事業者募集。2023年4月から2025年3月までの運営事業者を募集します。運営条件等の詳細は募集要項でご確認ください。募集要項、応募届等は財団ホームページ https://www.kcf.or.jp からダウンロードするか、財団事務局管理課にてお受け取りください。お申し込み、お問い合わせ。公益財団法人、江東区文化コミュニティ財団事務局管理課。郵便番号 135-0016、東京都江東区東洋 4-11-3、江東区文化センター内。電話 03-3644-8119。財団設立40周年記念インタビュー。江東区の文化。未来へ。第9回、写真と江東、大西貢さん。江東の街を撮り続け、砂町文化センターの子供江東祭事記では写真部門の審査員も務める。深川出身の大西貢さんが、写真家としての原点と破境を語る。破境と江東祭事記。砂町文化センターが毎年開催している子供江東祭事記は、戦後に砂町で暮らした俳人、石田波郷にちなんだ俳句と写真のコンテストです。初回から写真部門の審査をしていますが、石田波郷記念館に何度か通っているうちに審査員の話をいただいたので、波郷が結びつけてくれたのかもしれません。波郷の俳句は有名ですが、 実は写真好きで、町のスナップを撮っていたとは、記念館を訪れるまで知りませんでした。所蔵写真を拝見したら、サンダル履きで近所に出向いて撮ったような生き生きとした写真で、市井の人々と日常がきちっと現れています。波橋が読売新聞で連載した高等歳時記は、昭和30年代の高等5区の人や風物が写真と俳句と散文で紹介され、非常に見応えがありますね。波橋のみならず読売写真部も関わっているので、良い意味で世相を切り取ったドキュメントとなっています。私も酉の市などの年中行事によく出かけますが、だんだんその意味を知らない人も増えているわけで、これは伝えていかなくてはと思っています。季節の中にある情感のようなものは大事にしたい。写真は不思議で面白い。江東区を撮った写真家の中には、日本を代表する土門兼、木村伊兵衛もいます。子供やお正月などを写したスナップショットからは、ほのぼのとした時代が見えてきます。私が写真をやってみようと具体的に思ったのは、清宮由美子さんの写真集、日本のどこかに、昭和36年発行を、高校生の時に、神田の古書店で発見したのがきっかけです。私が生まれ育った今の森下三丁目、昔は深川高橋三丁目といった、労働者が多い簡易宿泊街を一つのルポルタージュとして撮った写真集でした。暮らしぶりや子供、労働者、我が家も写っていて、とても親近感を覚えました。タイトルの通り、社会の歪みを訴えるような写真集で、決して裕福ではなく、皆が肩を寄せ合いながら暮らす姿が写っています。確かにそんな暮らしでしたが、自分の実感としてはこの街の人たちはもっと生き生きとしていて、明るくエネルギッシュでした。この時、写真って不思議で面白いなと思いましたね。いろいろな表現ができるのだと。以来、自然に街を歩いて街を撮るというスタイルになりました。街は面白いぞという思いは今も昔も変わりません。発見を写真で表現して、子供高等歳時記の応募作品を審査して感じるのは、写真を撮ることにもっと夢中になってほしいということです。俳句の季語であるセミや風鈴、アイスクリームなど、そのものズバリを撮っていて、ちょっと単調な作品が多いのです。逆に人物写真は極端に少ない。今はスマホで何でも撮れる時代で、皆さんは当たり前のように写真を撮りますが、物をよく観察すると、そこから見えてくる光と影、質感や色など、様々な発見があるはずです。所属する日本写真家協会の活動には、小学校向けの出張写真教室がありますが、写真の良さを教育体験の中に入れてほしいという願いもあります。以前、砂町文化センターのイベントで、小学生と砂町銀座を歩いたこともありました。商店街の会長さんに挨拶して、好き勝手にぬか味噌や飾りを取ったりしてね。そんなことをまたやりたいですね。聞き手、片山優子。大西貢、写真家、1952年、東京深川生まれ。1970年代より、東京下町や湾岸の人と風景、日本の懐かしい街を撮り続けている。1985年、第22回大洋賞。1993年、第18回、木村伊兵衛写真賞。2017年、日本写真協会賞作家賞受賞。2017年、自主映画監督作品、おなぎ川物語を公開。現在、日本写真家協会会員、日本写真協会会員、ニッコールクラブアドバイザー、全日本写真連盟関東本部委員。写真、昭和44年頃の高橋。 大西貢撮影。説明。モノクロ写真です。ぬかるんだ道に止めてあるリヤカーに、肌着姿の子供たちが群がっています。写真終わり。一面の記事、以上です。